円安は悪くない、悪いのはケチな岸田政権だ。パート2、
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
もう円安すごいですね。
ねえ、もう止まらない。
もう160円を超えるだけはなくて161円にまで行きましたからね。これね、なかなかマーケットの都合でね、
はい、
150円とかってみんな150円くらいやろうと思ったら150円になったらヒュッと下がるんですよ、
うんうん、
150円を超えないですね、
はい、
でそれがね突破されて160円まで来てるんですけど、なんかみんな160円ぐらいがリミットやろうと思ってるので、
うん、
超えないんですよ。だから160円ぐらいでちょっと過ぎたらまたペッて下がるとかだったんですけど、でついにこう1円飛び出しちゃったんですよね、
はい、
だからもうこう堤防がどんどんどんどん決壊してるみたいな感じで、これ170円とかにこれまたなっていくかも知れないわけですね。
もういいです。
いや、もうこれ皆さんね、岸田内閣がこの円安による物価高対策を何もしひんから、
はい、
もう勘弁してくれ言ってね、すごい思ってるところだと思いますから、
はい、
今日はね改めてね、この円安問題取り上げようと思うんですけども、うん、この間ね僕テレビで、
はい、
この161円を超えた時に、どうですかっていうので、いやこれも輸入企業に十分補助金出したら、その輸入商品の価格を全部引き下げることができるから、
うん、
補助金出したらええねんって、もうそれだけでええんやという話をしたんですよ、うん、そしたらもう円安のデメリットなんて全部なくなって、円安はメリットがあるから、その輸出が増えるってメリットがあるから、
はい、
輸出だけの輸出のメリットだけを享受できて、デメリット全部なくなりますよと、
うん、
だからもうフリップ出して輸入業者に十分な補助金をってこう出したんです。
はい。
じゃあこれがね、トースポさんに取り上げられて、まあ、ニュース記事になって、
うんうん、
まあ、取り上げられたよって言って、まあ、ツイッターで、まあ、出したらね、まあまあ、はい、こう、まあ、バズるというか、
うん、
まあまあ見てくれてはるんですよね。
うん、
今で、まあな、まあまあ、4000いいねぐらいですから、まあまあ、ちょこっと見られてる感じなんですけど、
はい、
これよう見てたらね、なんかね、めちゃくちゃボロされてるやつおるんですよね。これで藤井はバカかとか。もう小学生以下の知能しかいないのか、こいつはとかね。
それに対してですか？
うん、そう。でね、なんでこんなことを言ってはんのかなと思って見てても、はい、理由は特に書いてないんですけど、
うん、
なんかね、円安が問題ないって言ってるのが、
うん、
なんか嫌なんでしょうね。
あー、イメージ的に。
円安悪いのに、もう頭悪いんか、こいつ、みたいな。
はい。
いやいや、だから理屈書いてるし
うんうん、うん、
いや記事の内容見てから書けよお前みたいな、まあ、ことがあるんですけど、まあでも確かに一般の国民の中にはね、
うん、
この円安対策どうしたらいいかってまだ十分伝わってないからね、もう一回やったろうと、うんうんうん、で今日ねパート2って言いましたけどね、これ5月に円安に問題なし、財政で物価を下げない岸田政権が問題である。
うんうんうん。
っていうのをやったんですけど。
はい。
でもこれまだ全然浸透してないから。
世の中にね。
うん、だからもっとわかりやすくこう、円安は悪くない、悪いのはケチな岸田政権だって、こう、さらに。
簡潔に。
もう簡潔に。より、前はちょっと気使ってたんですけど、まあ要するに岸田政権がケチやからあかんねん、お前っていう。
うん、
まあ話をありていに申し上げつつ、
はい。
まあパート2ということでね、うんうん、今日はお話をしようかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。うん、聞けば今の岸田政権の無能ぶりが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、 今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、円安は悪くない、悪いのはケチな岸田政権だ、パート2。
と、うん、いうことでね、うん、まあ、これも何回も言ってますから、
はい、
まあ、このリスナーの方はよくご存知だと思いますけど、やっぱりこれはとても大切なことなので、何回も繰り返して言っておこうと。うん、まず、この、僕が言っているのは、価格を政府の補助金を出すことを通して引き下げましょうと。まあ、言ってるわけですよね。
はい。
まあ、例えば岸田さんなんか電気代、
うん、
なんか5月いっぱいまで補助金出してたけど、もうお金ないからやめたって言ったんだけど、なんか最近また、ちょっと支持率下がってきたから、ちょっと支持率上げようかなと思って、じゃあ補助金待って出すとか言って、8、9、10、ね、出すとか言ってるじゃない
ですか。いやもうね、なんかどうせやるなら、
ずっと続けてやっとけ。
なんでやめてんって。めっちゃ思いました。
だからまあ、やめて、反省して、続けるんやったらいいけど、そしたら、謝れよ、お前と。まあ、言うのは、まあ、あるんですけどね。まあまあ、そんなことしてるじゃないですか。
うん、
あれはね、まあまあ、ちょっと、なんやねん、こいつっていうところありますけど、岸田文雄さんに対して。ありますけど、ほんで、まあまあ、まあまあ、ありがとうって感じじゃないですか。
まあね、いただけるなら。
うん、うん、こう、ちゃんと電気代が引き下がると。
はいはい、
だから、電気代が高くなった分、うん、ちょうど、引き下がるように補助金を出してくれはるっていう、うん、まあ、ことじゃないですか。
はい。
で、あれを、もっと徹底的にやりましょうって言ってるだけなんですよね。
うんうん、
あれすごくわかりやすいのは、政府がお金を出して、僕たちが買う電気代の価格が下がりますっていうことじゃないですか。
うんうん、
まあそういうタイプの補助金ってあるんですよね。
はい。
で、ガソリンに関してもまあそういうのがあるじゃないですか。
うん、
だからガソリンだとか、電気代、ガス代だとかっていうことについて政府実はもうやってるんですよね。で、さらに、小麦に関しても、これ政府はやってて、
うん、
このやり方が一番わかりやすくて、ここでも何度かお話をしましたけど、小麦っていうのは、もともと政府が、
うんうん、
全部一回買い取って、
はい、
それで一定の価格で、日本国内のマーケットに払い下げてると。
うん、この間やりましたね。
そうそうそうそうそう。だからその、これ払い下げるときに、一定の安い価格にしとけば、
はい、
価格って完全に安くできるんですよね。
うんうん、
だからこれをこう、徹底的に、やればいいですよっていうことを、まあ言ってるんですよね。で、だから、これ、記事ではね、どんな記事だったかっていうと、トースポの記事は、藤井聡氏、歴史的円安に対抗策提示、自信の内容、これさえやれば全ての問題解決っていうタイトルなんですよ、トースポの記事のタイトルも。いや、もうこの通りです。これやればいいと。で、端的にね、僕が言った内容で書かれてるのは、こういうことが記事に書かれて、これニュースで言ったやつが記事に書かれてるんですけど、もう今円安で困ってんのは輸入する石油とか食料品とかが高くなってるからですよねと、
うん。
それで僕らが負担増えてるわけですけど、その高くなった分は全部政府が補助金を出して肩代わりすればいいんですよと。要するに輸入業者に補助金を出して国内に対しては安く払い下げるようにすれば、円安によって物価高には一切ならなくなりますと。
うんうん。
簡単な話。
そうですね。はい。
で、でもね、これにね、なんか反発があるっていうのが、これ面白いなと思ったんですけど、これいくつか理由を言ってきますね。なんでみんな反発する人が一部にいるのか。
うん、
まずね、これ言ってる人いないんですよ。
まあ、はいはいはい。
これ円安になってもこれ全部これでやったら下がるから問題ない。円安が問題ないって言ってる人がいない。
うん、
っていうのが一つですよね。だからこう、何言ってんねんこいつ、みたいな。で、経済学者も言ってないし、なんか、藤井、なんやこれ経済学者もなくて何言うたのこいつっていう、まあ話が一個あ
って。ちょっと斜めから見ちゃって。
まあまあ、そうそうそう。まあそういうのがこう一個あるのと、
はい、
これからね、経済がね、好きな人はね、うん、こういうの嫌いなんですよ。
なんでですか？
経済学ってね、
はい、
まあ特にミクロ経済学は、価格が市場で決まるっていうことが全部の前提になってるんですよ。で、その価格が上がったり下がったりすることで効率的な経済が運用されるっていうのも徹底的に仕込まれてるんですよ。 だから、英語で言うとプライスコントロール、日本語で言ったら価格統制っていう言葉があるんですけど、これはもうね、めちゃくちゃ嫌われてるんですよ。だから価格っていうものは神聖なものでね、
はい、
こう、手を触れてはならないみたいな
ことになってて。勝手に手を出すなっていうことですか。
そう。だからそんなものを政府が、決めるなんておかしいとかってこう、っていうのがね、これ思い込みがあって、これはもう、よっぽどのことがないとしたら、あかんことで、
うん、
こんなん、たかだか円安で物価高で苦しいぐらいの時にそんなやったらあかんと。いう思い込みが二つ目、これ。まあ、あるんですよね。で、さらにね。
うん、
で、まあ、こんな、そんなん、だって、おかしいじゃないですか。だって実際、小麦でやってんだから。
うん、ですね。
うん。それに、実際、電気代とかガス代もやってるし。
うん、他でもね、こう、運用すればいいだけの話。
そう、それはなんかみんななんか、あ、しんどいからちょっと助けてくれてありがとうぐらいな感じなのに、うんうん、これでやったらええねんって、これ改めて言ったら、それはダメだとかってやつが出てくると。これなんか思い込みが、バカの壁ってやつですね。
ああ、はい。
バカの壁があって、はいはい、プライスコントロールってなんか、うん、そう聞いたらあかんみたいな
感じ。悪いもんみたいな。
まあ、あるんですね。でもこれ、ビル・ミッチェルってね、
はい、
MMT の作った人いるじゃないですか。まあ、彼なんかやったらもう相当柔軟に財政政策言いますけど、
うん、
彼にこれ言ったら、ほう、それは聞いたことないな、みたいな。でもそれでいいと思うよ、って言ってたぐらいですか。ミッチェルですら、はい、これ気づいてなかったっていうぐらいですかね。だから僕はこれは、MMT の言葉でね、ジョブギャランティープログラムっていうのがあって、お金いっぱい出して全員雇ったらええと。一定の賃金でっていうプログラムがあるんですけど、僕はこれをこう、プライスギャランティープログラムって言ってね、価格を保証するプログラムとして、
うんうんうん、
十分お金を使って価格を引き下げるようなプログラムと命名したらいいんじゃないかって言ったら、うん、あ、それはいいね、と。うん、そうしようって言って。で、今、去年一緒に本出して、その去年本出した、インフレ時代の積極財政論っていう本の一番の、まあ、ポイントになってるのが、このプライスギャランティープログラム。になってるんですよね。価格をきちんと政府の支出で安定化させましょうっていう。まあ、そのが、まあ言ってるんですけど、まあそれが非常識だし、価格統制嫌だっていうのがまああるっていうのが二つ目ですよね。で、三つ目はね、だから僕は要するに政府がじゃんじゃんお金出したらええって言ってるわけじゃないですか。
うん、
で、これに対しては当然なんか、その積極財政、論になってますから、
うん、
ケチな緊縮財政すると嫌だっていう。
そうですね。
人は、そんなお金ないねえが、
うんうん、
ってこういう人はまあいるんですけど、
はい、
そんなもんいくらでもお金はあるっていう話。でもこれはまだわかりますよね、
うん。
で、さらにね、こういう人もいるんですよ。僕らはずっと、一般的にはですよ、デフレになったら政府はいっぱいお金を使えと。
うんうん、
インフレになったら政府はお金はまあ使ったらあかんと、
うん、
インフレがさらに加速しちゃうからと、
はい、
まあ、そんな言い方してたんですよね、
うん、
ところが今インフレないかと、
うんうん、
でインフレで政府がいっぱい補助金出すってどういうことやねん、そんなインフレなもっとひどくなるやないかっていう単純な人もいるんですけど、
うんうん、
いやいやだからお金の使い方をよう考えろと、
うん、
価格を引き下げるお金の使い方というものが輸入品に関してはあり得るだろうと、輸入品の輸入するその価格についてお金を出すんだから、
うん、
いやだからインフレにならへんやな、この何言ってんねんお前と。で、さらに一番これ言ったかな、一番大きなのは円安なんて問題ないっていうのが嫌なんです
よ。あ、はいはい、
円安なんてもん、いや円安問題ないかってこれひろゆきっていう人と高橋陽一っていう僕の友人がすごいなんか論争じゃないな、なんか高橋さんが300円でも構わへんよって言ったから何言ってんねんって噛みついてるっていうのが、まああるんですけど、まあ理論的には高橋さんの言ってることは正しいんですよね。300円になっても、その円安によるデメリットっていうのを全部、こうやってこう財政政策、プライスコントロールをちゃんとすれば、その問題全部なくなって。で、かつ円安になると、日本の輸出がすごく伸びますから、
うんうん、
成長率が上がるんですよ。だから普通、円安はすごくいいもんなんですよっていう。だから、円安は悪くないっていうのをね、これやっぱり一番僕は言いたいですね。
使い方次第ってことですね。
そう。だから、まあ、政府のやり方次第ってことですよね、
うんうんうん。
ケチな岸田政権が悪いだけで、
はい。
で、実際ケチなのはね、すごく分かってるのは、電気代ガス代の補助金打ち切ったじゃないですか。
うんうん。
やりゃいいのに。
うん。
あれを十分やれって言ってるだけですからね、僕は。まあその補助金の出し方いろいろありますけど、まああれも一つです。僕が言ってる、その価格引き下げ財政政策の一端じゃないですか。で、さらに言うと、ガソリン代は160円を一定程度超えると、 トリガー条項って言って、25円の減税しますっていう条項があるのに、ケチだからそれをその凍結してるわけですよ。
はい。
凍結してしまって、いや、凍結解除しろよって言っても、いや、お金もったいないから、お金かかっちゃうじゃない、凍結解除したら、とか言って、お金だってもらってんのにもっと欲しいもん僕、とかって言って。ケチやからガソリン税を引き下げてないわけですよね。うん、で、小麦だってそのシステム、価格統制のシステムやってるのに、十分お金出してないから、うどんとかラーメンとか高なってるじゃないですか。
高くなってます。
うん。だから、まあ、その仕組み自体は岸田内閣もわかってるんだけど、
はい。
レベルが、とてつもなくしょぼいんですよ。もっとお前お金使えよ、お前と。
いつもそうですよね。
そうそうそう。だからもう、いや、ええんやけど、お前ら。はい、まあ、ええんやけど、とにかくしょぼいね、お前と。で、そうしょぼなってるのは、とにかく全部、プライマリーバランス規律なんちゅうものが、
うんうんうん、
まあ、あるからとしか言いようが、まあ、ないんですけどね。それをちゃんとなんか、しろや、お前と。
はい。
いうことで、円安は悪くない。悪いのはケチな岸田政権だっていうことに、まあ、してるわけですよ。
はい。
で、さらにね、これまた別の数字で言うとね、輸入金額っていうのがね、どうなってるかっていうのをちょっと調べてみるとこうなんですよ。まず2021年91兆円。
うん。
まあこんなもんなんですよ。ところが、2020年に円安になるでしょ、
うん、うん。
そしたら同じもん買おうと思ったらすごい予算お金払わなあかんようになったから、
うん、うん。
これでこう、輸入品の総額がね、123兆円になってるんですよ。
ああ、上がってますね。
だからね、32兆円上がってるんですよ、
うんうんうん。
これがインフレの原因なんですよ。
はい。
この32兆円が僕らは、うん、で、この32兆円を国民から全部集めて、外国人に払ってるという状況になってますからね。
じゃあ、その、国内の成長にはなってない、うん、ってことですよね。
全然なってない。だから、その分苦しになってるわけですよ、国民が。苦しにな
ってる。
これでさらに、2023年ちょっとマシになってるんだけど、21年に比べると25兆円上がってるんですよ。2023年もね。
はい、
今年も同じ状況ですよ。
うん、
円安がさらに進んでるから、まだ2、30兆円余分に払ってるから。でこの分を政府が出したらええやないかって言ってるだけなんですよ。簡単な話なんですよ。
はい。
ほいでね、この20兆とか30兆かかるじゃないですか、
うん。
で、税収どれぐらい増えてるかって言ったら25兆円ぐらい増えてるんですよ。
ああ、じゃあいいじゃないですか。
そのまま使うたらええやんけん言ってるんですよ。
ね
え。ほいで多少まあ、ちょっと足32兆と25兆やったら7兆円ぐらい足出てるけれど、まあ、そんな別に国債吸っても構わないし、あるいは日本政府はドル予算持ってますからね。そのドルそのまま払ったらいいんですよ。
はい。
200兆円分ぐらいありますからね。7兆円分ぐらいドル払ったらいいんですよ。これ輸入するときってドルで払いますからね。輸入するときに円をドルに変えてドルを払ってる。
うん、
で、その払う円の量が32兆円ってだけの話だから、別に円やなくてもドルあるやんドル払ったらいいんですよ。
うんうん。
だから。
簡単ですよね。
そうそう、7兆円はいっつって。
はい。
払ったらええだけ。あるんだから。
うん。
だから、なんぼでもあるんですよ。だから国債するまでもないんですよ。でも、こんだけ湯水のように金があるのに、アホなん自分らと。
ケチですね。
ケチ。いやもう、この200兆円一応持っとくんだよ、僕で。何に使うねん、そのドルお前。使われへんやないか、国内でお前。でもなんか持っときたいんだよ。主戦道中のお前みたいなやつのと。っていう。話なんですよね。
はい。
だからね、とにかく、この当たり前のね、その円安対策をができないのは、なんか、円安は悪いっていう思い込みだとか、
うん、
とか、インフレの時財政政策したらあかんっていう思い込みだとか、価格はコントロールしたらあかんっていう思い込みだとか、で、そのお金、ないやないかっていう思い込みとかなんですけど、全部間違いなんですよ。だからね、もうみんな、ファンタジーやめなさいと。
はい。
お前、ファンタジーできてんねん、お前と。ということで、人間はいかにファンタジーにやられてるかっちゅうのをご紹介するために、今日は、僕の大好きなファンタジーの曲をお届けしましょう。
はい。
Earth, Wind and Fire で、宇宙のファンタジー。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを人と人とを運ぶから結ぶトランスポートからトランスハートへ物流に心を添えて今日も私たちは結びますサポート体制も充実未経験者女性の方も多く活躍詳しくはホームページをご覧くださいザ・トランスハートカンパニー 大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
アースウィンド&ファイアで宇宙のファンタジーお届けしました。
いや、もういいですな。
ファンタジーですね。
いいですな。僕9歳の時でした。小学校3年ぐらいかな。もうやっぱりこの曲ね、一世風靡してましたから、もう僕らの同級生もカラオケ行ったらこれ歌いながらピョンピョンピョンピョン飛んでますよ。もう
そうなんや、
うん、77年発売のアルバム太陽神の一曲でね、でこれ日本でめちゃくちゃ売れてるんですよ。これ78年にディスコブームっていうのがあったんですよ、うん、サタデーナイトフィーバーとかの時代だから、大ディスコブームだったから、それで大ヒットしたんですよ。これオリコンチャート1位、外国の曲なのに、でだったんですけど、アメリカでは全く鳴かず飛ばずだったんですよ。
なんでやろ
う。うん、だからそういうのって多いんですよね。だからこう日本マーケットだけで売れて、
はい、
外国で売れてないって、ね、日本からこう売れていくっていうのがあるんですよ。クイーンなんか意外とそうなんですよ。
ああ、はいはい。
最初に日本で売れて、
うん、
ほいでこう世界に広まっていくっていうのが、
あ、まあ、あって。
だからね、これアースウィンドファイヤーの代表曲の一曲に、アースウィンドファイヤー自体もこれ位置づけてますからね。
うんうんうんうん、
だからこう日本からこう始まってったっていうやつなんです。で、これはね、やっぱりもう、ファンタジー歌ってるだけの曲なんですけどね。これは最初がこうなんですよ。誰しも心の中に宇宙がある。世界に消されることのないファンタジー。
うん、
いや、まあそうなんですよ。で、そのファンで、それでこの曲はね、このファンタジーがあるんだから二人でさ、うん、飛び立とうみたいな、
はい、
愛し合う僕たち二人で生きてこうとか、うんうん、その素敵なファンタジーを生きてこうとかなんですけどね、こう宇宙があってその中にファンタジーあるのはみんなそうなんですよ。それでもう経済学者のファンタジーはお金使えないよっていうファンタジーを持ってるし、岸田さんももうこれ以上プライマリーバランスの赤字が拡大しちゃダメだよって思ってるし、多くの国民も円安になったらもうなすすべがないとか思ってるんですよね。もう思い込みっていうファンタジーがねすごくあってね、だから結局これも哲学でも言われますけどね、僕ら世界を一旦解釈して、
うん、
その解釈した世界の中で生きてるじゃないですか。だからこう世界の中に直接生きてるんじゃないんですよ、人間っていうのは、
うん、
こう解釈の世界に生きてるんですよ、ね、だからその解釈っていうのは常にファンタジーなんですよね、
はい、
だから都合だから僕たちの生命を元気にさせるファンタジーもあれば、
うん、
僕たちの生命をダメにするファンタジーもあるわけですよ。
ああ、まあ影響をね、
そうそうそうそう、ね、うん、だから、うんうん、ダメにするファンタジーだったら、なんか俺はもうどうしようもない男でダメだよ、みたいな、
うんうん。
そういう風に思ってたらダメになるじゃないですか、
はい。
で、いや僕はそんな完璧じゃないけども、それなりに頑張ったらできる男なんだ、子なんだっていう解釈、あるいはファンタジーを持ってたら生きていけるじゃないですか、
うんうん。
だから、ファンタジーを持ってること自体が問題なんじゃなくて、良いファンタジーと悪いファンタジーがあって、この円安問題に関しても日本人が持ってるファンタジーはめちゃ悪いんですよ。財政問題に関して日本経済学者、政府が持ってるファンタジーがめちゃ悪いんです。そのファンタジーをぜひね、アースウィンドファイヤー的な明るい楽しいファンタジーに書いてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで 依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、本当ね、今日はもう、まあ、円安対策ちゃんとせってことなんですけど、要はですね、うん、今これ表現者クライテリオンでね、自民党は保守政党なのかっていう、こういう雑誌出してるじゃないですか。
はい。
まあ、この問題そのものなんですよ。うん、これ保守政党っていうことは何を保守すべきかって言ったら、普通は自民党は国民の暮らしを守らなあかんわけです。保守じゃなあかんわけです。はい、で、円安で苦しんでるんだから、うん、国民の生活を守るためには、たくさん補助金出しなさいっていう話なんですよ。
うん、
で、それなさない岸田文雄内閣っていうのは、決して保守政党、保守政権とはもう言えないっていうことですよね。だから保守政党になってくださいよ、もうっていうお話でもあるわけですね、これは。
はい。ぜひね、表現者クライテリオン、はい、最新号チェックよろしくお願いいたします、はい。書店あるいはインターネットからご購入いただけます。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。